はい、おはようございます。去る日曜日はイースター礼拝で多くの方々が集まって、イースターを共にお祝いすることができ、主に感謝でした。子どもたちはエッグハンティングを楽しんで、大人たちは、リラックスした空気の中で屋上で、海を眺めながら会話を楽しむことができました。また初めての方々もたくさん来られて、久しぶりに来られる方々とも良い交わりができました。昨年より多めにサンドイッチ、ドリンク、ホットドッグを用意したわけですが、完食するほどの大勢の人たちが集まって、イースターを共に本当にお祝いできて感謝でした。神様がこの教会を愛して、そして豊かに祝福しておられることがよくわかり本当に感謝ですよね。皆さんのお祈りありがとうございました。さらに新しい方々のために、また主の祝福が教会に注がれるように覚えてお祈りください。さて、早速聖書を学んでいきます。エペソ人への手紙5章をお開きください。エペソ人への手紙5章です。2週間が来ましたので少し復習したいと思います。この手紙はパウロによって書かれたものですね。で、彼が手紙を書くパターンは決まってまして、まず教えがあり、それから具体的な進め、実際的な適用があるわけですね。で、この手紙でもパウロはまず1章から3章で教え、教理を書いたわけです。で、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちをご自分の子にしようと世界のもといの置かれる前から選んでおられたっていう。で、キリストにあって私たちは血の贖い、すなわち罪の許しを受けているわけです。これは私たちの行いではなく神の恵みによるものでしたね。で、また私たちはキリストにあって御国を受け継ぐものとされました。さらに、キリストを信じたことによって約束の御霊を持って証印が押され、その御霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であるわけですね。このようにパウロは私たちが神の恵みを豊かに受けていることをまず思い出させました。私たちがどこに座っているのか、私たちはこの地上にいながらすでに天の国籍があり、天に座っているものなんですね。そして4章からは座っている私たちがそのことをはっきりと理解して歩き始めるように、すなわち神の恵みを知ったわけですから、その召しにふさわしく歩むようにと具体的な進めが今私たちが学んでいる4章、今日は5章を学んでいくわけですが、4章においては謙遜と柔和、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、御霊の一致を保つようにと彼は進めたわけですね。なぜなら教会はキリストの体であって、私たちはその器官の一つ一つであるからということでした。そして私たちが個人的にどのように歩むべきかを彼は進めたわけですね。まず彼が進めたことは、異邦人が虚しい心で歩んでいるように、もはやもうそのような歩みはしないように、それはもう過去において十分でした。今はもう新しくされたから、以前の古い人は脱ぎ捨てて新しい人を着るように、すなわちその考え方、そして言葉、さらに行動、悪いものは一切捨てて新しい歩みをするようにということですね。そして神がキリストにあって私たちを許してくださったように、互いに許し合うようにという勧めであったわけです。で、前回の学びではパウロは愛のうちに歩みなさいと勧めました。キリストが私たちを愛して命をお与えになったように、私たちも他の人のために命を与える、すなわち具体的には時間を他の人のために使い、賜物能力を使い、持ち物などを他の人に与えるということでしたね。で、その一方で偽りの愛、不貧困や汚れ、むさぼりを避けるようにということであったわけですね。今日の箇所でパウロは2つのことを進めています。まず第一に、光の子供らしく歩むように、そして賢く歩むように。光の子供らしく歩むとはまた 賢く歩むとはどういう意味でしょうか。今日の箇所でパウロはそのことについて教えてますので、一緒に学んでいきたいと思いますね。それでは5章の8節から14節をまず一緒に朗読したいと思います。エペソビトネ手紙5章の8節、はい、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶみはあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。ここまでにとりあえずいたしますね。8節でパウロは光の子供らしく歩みなさいと勧めています。光の子供らしく歩みなさい、彼は勧める前にまずここで、再び私たちの過去の状態を思い出させているわけですね。あなた方は以前は暗闇でしたと言っています。私たちは以前は暗闇でした。パウロは私たちは暗闇の中にいたのではなく暗闇でしたと言っています。暗闇とは霊的な無知のことですね。すなわち私たちは以前は誠の神を知らなかったわけですね。神についての知識が全くなかった。4章の18節でパウロはこう言ってますね。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心との上に神の命から遠く離れています。神の命から遠く離れている、無知の上に堅くなな心の上に。その結果は19節見ると、道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。これが私たちの過去である。でローマの一章を学んだ時にそのことをさらに詳しく書かれてますので、後でローマの一章の21節からどうぞ読んでみてください。あるいは第一コリントの6章9節にも書かれてます。修法にも書いてありますので、どうぞ確認なさってくださいね。まあ、このように私たちは霊的な無知でした。神から遠く離れてて、神の命にくっついてない。良いことをしたいとは思うけれども、それをする力がないわけですね。命から離れてて、私たちは罪に支配されてて、罪の状態にあったって。私たちの以前は暗闇でした。がっていうことですね。しかし今は主にあって光となりましたっていうこと。光とは どのような意味なんでしょうか。聖書では光は神のご性質を表現するときに使ったりするんですね。第一ヨハネの一章ちょっと開きましょうか。後半の方ですね。手紙の方です。今のところ押さえていただいて、第一ヨハネの1章の5節でパウロはこのように書いてます。465ページヨハネの手紙第一1章の5節一緒に朗読します。はい、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。はい、神は光である。そして第一テモテの6章、少し右側寄りましょうか。戻りまして、第一テモテの6章の15節から17節にはこの16節にはこのように書かれているんですね。途中から読みますね。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主。第一テモテ6章の16節一緒に朗読します。はい、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。神のご性質はを表すときに光が使われるわけですね。そして聖書では光は2つの象徴的な意味として使われます。それは真実を表すとき使ったり、また清さ、これは道徳的な面を表すときに使うわけですね。私たちは暗闇の時は神について無知でした。真実な方を知らなかった、真理を知ることがなかった。何が真実かわからないわけですね。しかし今は光が照らされたわけです。神に知られる、神を私たちは知るようになったわけですね。パウロは第二コリントの4章6節でこう書いてるんですね。光が闇の中にから輝き出よ。ここ開かなくて後でどうぞ確認してください。光が闇の中から輝き出よと言われた神は私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちの心を照らして、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださった。私たちは光によって真実を知るようになったわけですね。また私たちは暗闇の時は神について無知であっただけではなく、道徳的に堕落していたわけです。しかし今は光が照らされて良い行いをするように変えられたわけですね。詩編記者はこう言ってるんですね。これ有名なところですね。あなたの御言葉は私の足の何でした？そうです。灯火です。そして私の道の光です。詩編の119-105節ですね。さらに御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えると詩編の119-130には書かれています。私たちは以前は暗闇でした。しかし今は主にあって光となったわけですね。パウロはここで主にあってと言ってます。私たちが光となったのは主にあってである。イエス様は私は世の光ですとおっしゃいました。ヨハネの8章の12節ですね。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですとおっしゃった。私たちは以前は暗闇でした。まことの神を知らない、真理を知らない、道徳的には無感覚となってみんなやってるじゃないか、ちょっとぐらいはバレなければ、やっちゃいけないと分かりながらやってしまう奴隷状態になったわけで、罪の奴隷であったと聖書は書いてるわけですね。しかしキリストは世の光として天から降りてこられたわけですね。それは私たちに命の光を与えるためであった。キリストは霊的に無知であった私たちに知識を与え、何が真実なのか私たちは光によって知るわけです。そして清い生活をするように変えてくださるわけですね。私たちはこのキリストを信じました。以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となったわけです。ですからパウロはここで8節で光の子供らしく歩みなさいと勧めているわけですね。この光と暗闇っていうのは共存できないですよね。光と暗闇っていうのは一緒に同時にあることはできない。光があるところには暗闇は存在できないし、暗闇のところには光はないわけ。どちらか一方ですよね。例えば夜家に帰って真っ暗な時に、暗闇ですが電気のスイッチを入れた瞬間 そこは光があっても暗闇はそこにはないのと同じですよね。私たち以前は暗闇でした。しかし心に光が照らされて、今は光とされているわけですね。では光の子供は具体的にどのように歩むんでしょうか。9節でパウロはこのように言ってますね。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。私たちはその木がどのようなものであるかを見分けるためには実によって見分けるわけです。みかんの木なのかリンゴの木なのかわからないときには、実がなればみかんなのかリンゴなのか、木はその実によって見分けることができるわけですね。同じように人を見分けるのもイエス様はマタイの7章の16節で、実によって彼らを見分けなさいと教えたわけですね。こうおっしゃいました。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は良い実を結ぶ。木というのは人の例えですね。良い人は良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのですと、マタイの7章で主はおっしゃったわけですね。実によって見分けることができるわけです。では光の子供の結び目は何でしょうか。パウロはこの9節で書いてるわけですね。あらゆる善意と正義と真実、これが光の結ぶ実であるっていうこと。その反対は善意に対して悪意ですね。そして正義に対して不正があり、真実に対しては偽りがあるわけです。私たちはすでに光の子とされたわけです。光の子供らしく歩みなさい。その光の子供らしく歩むとは、善意、正義、真実を行うことですね。すなわち人の役に立つ良いことをし、神の前に正しいことを行って真実に生きることですね。パウロはエペソの2章の10節で、ちょっと前ですか、開きましょうか。こう言いましたね。一緒に朗読します。2章の10節、エペソ一緒にどうぞ、はい。私たちは神の作品だって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その行いをもあらかじめ備えてくださったのです。このように私たちは神の作品で良い行いをするように、神が新しく作ってくださったっていう。そして私たちが良い行いをする目的は神の栄光を表すため。イエス様はマタイの5章の14節でこう言われました。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。あなた方の良い行いを見て、天におられる父を崇めるようにしなさいと主はおっしゃった。私たちが救われるのは良い行いではありません。信仰だけです。でも信じた後は世の光とされたわけですから。私たちの良い行いによって、ああ神の作品だ、神様は素晴らしい、そのように人々が神を崇めるようになるわけですね。具体的には光の子供の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実であるということ、それらが光の子供らしい生き方であるということですね。そのために何が私たちに必要なんでしょうか。10節でパウロはそのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいと言っています。 私たちの生活の基準は一つですね。そのことは主に喜ばれることかどうかなのかだけな。その会話はどうでしょうか。4節でパウロは、みだらなこと下品な冗談を避けなさいと言います。私たちにふさわしくない会話ですね。また行い不貧困、それはふさわしくないことなんです。以前はそうだったかもしれない、闇でしたから。しかし今は光の中にいますから、真実を知ったわけですから、当然光の子供らしく歩むわけで、神の言葉に照らし合わせて私たちは絶えず自己吟味が必要ですね。このことは主に喜ばれることなんだろうか。そして主の前に喜ばれることは人々の祝福になるわけです。相手の徳を立て上げていくわけですね。十節、身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。一緒に鍵括弧を読みます。はい。眠っている人々よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。パウロは、身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないように進めています。身を結ばない暗闇の技とは、前回学んだ不貧困や汚れや貪り、特にここでのパウロが言っている貪りっていうのは、相手のものを欲しがるものではなくして、性的な意味でのことを言っていることを学びましたね。さらに下品な冗談、下ネタのことは避けなさい。これらは暗闇の技であるって。なぜ避けるのか。それは私たちに何の益ももたらさないって。人々の徳を高めるものでもない。霊的な成長を高めることでもなく、むしろ悪い影響しか与えていかないわけですね。ですから聖書はそれらのものを避けるように、また仲間入りをしないように進めているわけですね。まあかといって私たちは少ないクリスチャン人口ですから、家庭に行けばあるいは職場に行けば必ずしもいい会話ではなくして、ちょっと聞いていられない会話もたくさん出てくるわけですね。もし下品な会話になったらどうするんですか。それは聞かないことですね。また話題を変えていくことだと思うんですね。パウロはここで彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからですと言っています。むしろそれを明るみに出しなさいと言っているんですね。まあそのことを行っている人を明るみに出すというよりも、行いそのもの自体を明るみに出すということでしょうね。もし光の子供としてふさわしくない会話をしているのであれば、ふさわしくない行いをするのであれば、愛を持って指摘して正すこと、あるいはクリスチャンじゃない方に対しても私たちはそのような愛の指摘が必要だと思うんですね。そして明らかにされたものは皆神によって強制されていく、正しく正されていく、そして清められていくわけですね。それでパウロは14節の鍵括弧で、まあ、ここはイザヤの60章の1節の引用か、もしくは当時の賛美歌か、いろいろなことが言われてますが、まあ、それらを引用してこう言ってるわけですね。眠ってる人よ、目を覚ませ、目を覚ましなさい、目を覚ますように。以前は私たちは暗闇でしたが、今は光の中なんです。目を覚ますように。キリストは暗闇であった私たちを照らしてくださったんですね。ですからもはや暗闇ではなく光にいますから、光の子供らしく 歩むようにと進めて励ましているわけですね。そういうわけですか。15節、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして持ちなさい。悪い時代だからです。17節一緒にどうぞ、はい、ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい、はい、パウロは今日のところでまず光の子供らしく歩みなさいと進めました。次にここでは賢く歩みなさいと進めてますね。光の子供は賢く歩みます。なぜなら以前は霊的に無知でした。何が真実かわからなかった。でも光が照らされて真実を知るわけですね。以前は闇の中にいましたから道徳的に無感覚でした。でも心に光が照らされて、何が清いものなのかを、清いことなのかを知ったわけですよね。ですからもはや以前のような愚かな会話や行いをすることがないようにと、パウロはここで注意深く歩むようにと言ってるわけですね。またパウロはここで機会を十分に生かして持ちなさいと言ってます。機会というのは私たちの時間のことですね。時間を十分に生かして持ちなさい。なぜなら今は悪い時代、道徳的に堕落している時代、パウロの時代もそうでしたが、今はさらに道徳的に堕落している時代ですね。闇はどんどん暗くなっていくわけで、しかし私たちは闇から光に移されたわけ。機会を十分に生かしなさい。時間を十分に生かしなさい。私たちは皆1日24時間神から与えられているわけです。それを何にどのように使うかは大切なことだと思うんですね。何に使うのか、どのように使うのか、時間を、機会を賢く使うのか、それとも以前と同じようにまた愚かなことに、無駄なことに使ってしまうのか。機会を賢く使いなさい、生かしなさい。光の子供は賢く歩み、主の御心は何であるかを知って行動していくわけですね。ヤコブは彼の手紙の中でこう書いてます。4章の15節で、むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。主の御心ならこのこともあのこともしよう。箴言の3章、ここは開きましょうか。聖書の閉じていただいて、ちょうど真ん中を開きますと詩編が出てきます。詩編の左側が箴言ですね。3章の5節から7節を一緒に朗読したいと思います。1059ページです。箴言3章の5節、はい、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。6節、あなたの行くところどころにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされ。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。闇の時は悪の中にいましたが、しかし今は光が照らされ、真実を知り、その悪から私たちは離れて、機会を十分に生かすわけですね。神が与えた時間、神が与えた体力、エネルギー、神が与えてくださった賜物、 お金を何のために使うでしょうか。無駄なことに使いたくないですね。遠回りしたくないですね。主の御心が何であるか、私たちはそのことを絶えず求めていきたいもので、賢い人は主の御心が何であるかをよく理解して歩むものであるとパウロは教えています。最後に18節から20節まで読みます。一緒にどうぞ、はい、また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。20節。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。パウロはここで酒に酔うことと御霊に満たされることと対比し、御霊に満たされるようにと進めています。私たちの生活は、まあ職場において、あるいは学校、家庭において、いろいろなプレッシャーやストレスがあるのを避けることができないわけで、まあそれである人たちはそれらのことから逃れるために、まあお酒に走ったりするわけですが、お酒っていうのは、まあ嫌なことを一般的には忘れさせたり、で心を陽気にさせたり、ある人たちはまた歌い始めたり、ある人たちはまた踊り始めたり、また大胆にいろんなことをしたりするわけですね。でも限度を超えてしまうと、自制心、コントロールが効かなくなっていく。この一杯を飲んだらやばいなと思いながら、大抵失敗している人はこの一杯を飲むとやばいと思いながら飲んでしまうということを聞いたことがあります。でそれでいろんなものを壊してしまう人もいるわけで、で物だけでしたらいいんですが、自分の身まで破滅させたり、あるいは家庭崩壊を招くことも少なくないわけですね。一方、御霊に満たされたいと、そのような人はどのようになるのかというと、御霊に満たされた人は同じ困難、プレッシャー、ストレスがあったとしても喜びが内側にあるわけですね。どんな困難の中にも不思議な神の平安が私たちの心をキリストイエスにあって守ってくださって、プレッシャーがあるんですが、その中においても何かしらリラックスしてて、全てのものが満たされているはずではないんですが、でも心は満たされてて、あ、自分はなんか知恵が足りないなと思いながらも、神様が不思議と必要な時に知恵が与えられて、弱さを感じながらも不思議と力に満たされていくわけですね。お酒は支配されると自制心を弱めますが、御霊に満たされると自制心が強められていくわけです。セルフコントロールが効くようになっていくわけですね。お酒に支配されると人を破壊しますが、御霊に満たされると人を立て上げていく。ではどのように御霊に満たされるんでしょうか。パウロはここで御霊に満たされた人の特徴、また御霊の現れを3つ挙げているわけですね。第一に、御霊に満たされた人は詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り合う。コロサイの3章16節ではパウロはこのように言ってるんですね。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とによりとある。ですから私たちが互いにキリストの言葉、神の言葉、この聖書の言葉について語るときに、不思議と心が満たされていく。日曜日の礼拝の恵みは、私はいつもこの御言葉に聞けることだなと感謝しています。私自身語らせてもらってるんですが、実は一番聞いてるのは、皆さんも聞いてくださってるんでしょうか、一番聞いてるのは私自身なんですね。 私は一番近くで神の言葉に聞かせてもらってとても感謝です。ですからメッセージを語る前よりもメッセージを語りながら聞いてるわけですが、聞いた後の方がなんか心がウキウキを、いつもするわけです。御霊に満たされるわけですね。イエス様が復活された後、午後のことでしたが、エマウの途上に向かう二人の弟子たちの記事がルカの24章に書かれてますよね。で、彼らは失望して、イエス様が十字架にかかって死んでる失望して落ち込んで村に帰っていくわけですが、復活されたイエス・キリストが彼らと一緒に歩き始めるわけです。で、イエス様が何の話をしてるんですか、あなたはエルサレムにいながら先頃起こったことを知らないんですか、あのナザレのイエスの十字架のこと。彼らの目が塞がれてたので、復活されたイエス様が共に歩いているのが彼らは分からなかった。で、イエス様は愚かな人たちだな。それでご自分について書かれていることを旧約聖書からイエス様が彼らに説明し始めるわけです。で、そして村に着いた時にイエス様がパンを裂いて祝福して彼らに与えた時に、彼らの目が塞がれた目が開かれてイエスだと分かったと聖書は書いてあるわけですが、塞がれてた目が開かれるわけです。イエスだと分かった。で、するとイエス様が見えなくなったわけで、で、彼らが言うわけですね、有名な言葉です。みちみち聖書の話を聞いてた時に、私たちの心は何でした、燃えてたではないかって言われた。聖書の話を聞いてた時に、御言葉を聞いてた時に、私たちの心は燃えてたではないか。御言葉は私たちの心を満たして、御霊で満たしてくださるんですね。第二に、御霊に満たされた人は主に向かって心から歌い、また賛美する。歌が上手下手は関係ないんですね。私は教会の素晴らしさ、毎週礼拝に来て御言葉に聞く、そしてそれだけではなくて賛美を一緒に捧げられる、素晴らしい恵みだなと思います。で、歌の上手下手ではなくして、パウロはここで心からって言ってる。ここがポイントですね。綺麗な歌声を、音を合わせる、まあこれも大切なんでしょうが、楽器を奏でる、これも大切なんでしょう。でも、いくら綺麗な楽器ができたとしても、歌が上手に歌えたとしても、心がこもってなければ、これは外側であって形であって賛美とは何でしょうか。賛美とは、あなたの心の内から神に向かって歌うことですね。ですから、私たちが心から主に向かって賛美するときに、心が満たされるわけです。御霊に満たされるわけですね。第三に、御霊に満たされた人は、パウロはいつでもって言ってます。20節、すべてのことについて神に感謝する人ですね。御霊に満たされている人は感謝がある。状況が良いから感謝しているわけでもないんですね。私たちが御霊に満たされていないときは、状況が良くても悪くても不満があるわけです。今の生活に、今の家庭に、今の職場に、誰かに対して、自分が中心であるときは、いつもそのようなものがブツブツブツブツ出てくるわけで、感謝って思いがもないわけですね。でも、御霊に満たされると感謝が出てくるわけで、私たちの心は不平不満と感謝が同時に同居することはできないわけで、どちらか一方なんですね。私たちはいつも感謝することを選び取りたいですね。では、全てのことについて感謝できる、なんでそんなことできるんですか。クリスチャンは根拠があるわけですね。ローマの 8章28節開いて終わっていきたいと思いますが、ローマの手紙お開きください。8章の28節、ここも有名なところですので、どうぞアンダーラインを引いて暗唱聖句の一つになさってください。8章の28節一緒に朗読したいと思います。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がって、私たちがではなくして神がすべてのこと、すべてのことですから、どういうことですか、すべてのことですよ。良いことだけではなくして、私たちの目には悪いことと思うことでさえも、神はそのようなすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。あなたは私はそのことを知ってるでしょうか。私たちは目の前の問題でそのことを忘れやすくなるわけですね。神の祝福よりも、神の力よりも、神の愛よりも、神の恵みよりも、目の前の問題の方が大きすぎて、神があたかも何もできないかのように私たちは勘違いしやすいものですが、私たちいつも思い出したいですね。神はすべてを益にしてください。神はきっとこのことも益にしてください。今は私には理解できないが、神はこのことも必ず益にしてください。このことを知っている人は、パウロがここで言ういつでもなんです。すべてのことについて神に感謝できるわけですね。私たちがキリストを信じたときに、父なる神は私たちのうちにご自分の御霊、キリストの御霊を住まわせてくださいました。御霊は私たちを内側からイエスキリストの姿へと変えてくださる働きをします。御霊は私たちがその召しにふさわしい歩みができるように力を与えてくださいます。すなわち前回学んだように、愛のうちに歩むように私たちを助けるわけですね。そして今日学んだように、光の子供らしく歩めるように、さらに私たちが賢く歩めるように御霊は私たちを助けてくださる。私たちに必要なことは何でしょうか。私たちに必要なことは、この御霊に満たされることなんです。一時的な何かにではなくして、逃避する何かにではなくして、お先にではなくして、御霊に満たされるように。そしてこれは一度きりではなくして、満たされ続けるということなんです。御霊に満たされ続けるように、そのためにキリストの言葉を私たちの心の内に豊かに住まわせましょう。詩編の一編は、昼も夜もその主の言葉を口ずさむと書いてありましたね。あなたのうちに主の言葉がいつも流れるようにあるのであれば、あなたは御霊にいつも満たされ続ける。また心から主に向かって賛美の歌を歌いましょう。そしていつでもすべてのことについて神に感謝しましょう。そうすればいつでもどこでも、日曜日はすべてのこれらのことがあるわけですね。私たちは御言葉に聞いて、そして賛美をして神に感謝をしているわけですから、ですから来る前はどうであっても帰るときの私たちはスキップして帰れるのはいつもそれだ。でも日曜日の朝だけではなくして、神様があなたに私に願っていることは、日々の生活の中でいつでもどこでもなんですよ。教会だけではない、家庭においても、職場においても、夫婦の関係においても、上司との関係においても、友達との関係においても、いつでもどこでも私たちはこの御霊を満たし、認めて父に御霊に満たしてください。そして御言葉を思い起こしながら、心の内で主に賛美を捧げながら、 主に今の状況を感謝しながら歩むときに、私たちは御霊に満たされて祝福された毎日を過ごすことができるようになるわけですね。御霊に満たされましょう。父にそのことを祈り、日々私たちは御霊に満たされて歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちを御霊に満たしてください。私たちのうちにキリストの言葉が豊かに宿りますように。私たちが日々救われていることを思い出し、喜び賛美の歌を絶えずあなたに捧げることができますように。そしていつでも全てのことにあなたに対して感謝していくことができますように。どうぞ私たちを今御霊に満たしてください。日々御霊に満たしてください。御霊によって私たちを満たし、御霊によって私たちが歩めるように、愛のうちに光の子供らしく賢く歩むことができますように、私たちを助け導いてください。感謝してキリストイエスの名によってお祈りします。アメン。